都市伝説、おかんと僕と時々イルミナティ。
このポッドキャストは若手放送作家の2人が都市伝説や日常に忍び寄るオカルトまたは眉唾な噂話を独自の目線で切りお送りする番組です。
はい、どうも、都市ボーイズ岸本です。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。どうも、都市ボーイズ林康弘です。よろしくお願いいたします。
はい、ということでね、はい、都市ミナティやっていきたいと思いますけれどもね。はい、もう、すっかり夏といった感じの陽気でございますけど
ね。まだでも暑くなりますよ。まだまだこれから、
うん。もう6月ぐらいでしょ、今。
6月、6月。まだまだ暑くなりますよ。
いや、もう、T シャツで、大丈夫な感じになってきちゃいましたね。
全然ね、大丈夫。
でもうちょっとしたらあれでしょ、うん、夏真っ盛りで、う
ん、でも夜はまだ肌寒いからね、シャツ1枚じゃちょっと寒いんですよ。
ちょっと寒いですかね、うん、でももうさ、うん、あれですよ、お盆のことも考えとかないといけないな、
ね、あ、お盆とか大事にするタイプですか。
僕は1ミリも大事にしないんですけど。
なんで
今日さ、うん、ほら収録場所が池添村ってこともあるから、うん、お盆になるとねお花が来るっていう話があるらしいんで。
いやいやいや、区だよ。
え？
村じゃないよ。区だよ。
区っていうの、あ、区ね。
うち。
市町村とかそういうのの。
区だよ。
区ね。
うち。
東京。
村じゃないよ。
東京23区ってい
うのを
言ってるの。
うん。
あ、そうなんだ。
うち区だよ。
いや、あんまりにちょっとその、うん、なんていうのかな。暮らしさがない感じがある。
いやいや、暮らしさあるだろうが。
あ、そうですか。
駅まで地形しよう。村に地下鉄走ってるかい？
ああ、そっかそっか。
走ってんだから、うちは。
走ってないか、普通は、
うん。うち地下鉄も走ってんだからさ。
いや、完全に俺限界集落だと思ってましたよ、今日。
違う違う違う違う。うち区だ。
違うんすね。
区で地下鉄近いから。
あ、そうなんすか。
大きな今日はじゃあ背の高いビルとかもたくさんあるから。村じゃねえから。
まあまあ、もうその考えがね。もうちょっと田舎出身だなと思って。大きなビルある、
ね、背の高いビルあるだろうが、
まあまあでもそうっすか、うん、今日はじゃあ普通に早瀬拓から、
ね、そうです、早瀬拓です。
完全に僕間違えましたね。あなたのほら田舎行ったじゃないですか。
田舎行った行った。
なんかあれのイメージがちょっと残ってたんでしょうね。
相当強烈だったんだだいぶ前だぞ。
いや、そう、
1ヶ月は前、
僕間違えたのね、うん、池添村って言ってね、
池添村、
本当にあるかないか分かんないみたいに言われてる幻の村みたいなところ で、
うん、
でこう限界集落すぎて、うん、もう名字が3種類しかないみたいな謎の村だと、
はいはい、
でお店があるのはもう郵便局と雑貨屋のみみたいな、
うん、うわ、
で
飲食店ねえんだ。
でおそうなんですよ、
うん、
でお墓行くと、うん、同じ名字の墓しかないっていうこれ俺見たなと思って、うん、それがすごいあったからさ、
うん、でもっと言うとさ、
うん、
うちの村郵便局ねえから
マジで、
うん、
超えてくんじゃねえ幻の村を。
雑貨屋もねえから
、うん、いやなんか
米屋はあるよ。
あ、そうなんだ、
うん、
米自動のなんか米、
うん、あ、自動もあるし、
むくやつあるよね、玄米みたいな。
あるある。あ、農家も
なんつんだっけ、米洗い機みたいな、
うん、あるある。
いや、そうそう、でね、そこはもうお盆になるとその、
うん、
お墓のお供え用の花がトラックでみんなの家の前に置かれていくっていう光景があるっていう、うん、まあ、幻の村の話だったんですけどね、
はい、
それは早瀬の田舎ということだったんで、
うん、はい、
違いましたね。
違いますよ、
早瀬宅からいつも通りやっていくということでございますけども、うんうん、じゃあ今日は何をやるんですか。
はい、教えて都市伝説。
はい、はつらつな感じの教えて都市
伝説。教えて都市伝説は我々が話したい話をするというコーナーでございます。
はいはいはい。
何の話をするか。
はい、
トラウマ最終大会。
はい
はい、
回が2つつきましたけど、最終回回、
トラウマ最終回をまとめた回なので、
なるほど、
トラウマ最終回回とさせていただきました
わかりました、うん、トラウマの最終回。
そう、最終回、トラウマが残る
ものに対しての、
何これ、何この最終回、ずっと楽しんできたのに、うん、何このオチとかあったりとか
ありますよね、
うん、あるでしょ。
デビルマンとか。
あ、そう、デビルマンとか ね、そうそうそう、デビルマンとか、
ね、
レイアースとかね、有名なところで言うと、最近で言うと魔法少女マドカマギカとかがそうだって言われてますよ ね、
うね、うん、あるね、いっぱい。そう考えると、
そうなんですよ、うん、だから今回はネタバレしかしない回なんですよ。
あ、 それはジャンルはじゃあ、うん、漫画アニメ
漫画アニメゲー ゲームドラマ
ドラマもうほぼ全部
滝野だって全てやってやろうかなと、う
ん、映像ものとか
でなおかつ昔のものから今に現代にずっとそう行っていこうかなと思ってます。だから古いものから新しいものまで紹介します。
裸足の弦とか
裸足の弦はない
ないんだね。
裸足の弦はない、うんうん、確かに裸足の弦はでもラスト別に
ラストってことでもないからね、
う
ん、
そうそうそう
トラウマ漫画みたいな感じだもんね。
そうそうそうあの頭がすっごい嫌で途中嫌なことたくさんあって、うん、だけれどもあの髪の毛生えたりするじゃん。そうじ、ね、取ってねお金儲てとか
そっか、うん、ちょっと違うのか。そうそうそう最後だけがえぐいってこと、ね、
だからずっとこれに向かって頑張っていったのに最後何これみたいなやつ。
あなるほど、ね、
ちょっと紹介しようかなと思ってます。では一作目いきます。
はい
1973年のアニメ心臓人間キャシャーン。
ああはいはい
でございます。
映画化もされた
キャシャーンね、うん、伊勢谷友介でしたか、
うん、伊勢谷友介
伊勢谷友介じゃないね
監督じゃなくてえキリア
キリア
監督じゃな
くてそうあれ主役誰でしたっけ
あの人でしょ
誰
唐沢俊明じゃなかったっけ。
唐沢俊明は敵役でしょうがよ。
あれ違うんだっけ
伊勢谷友介とな。
あ、伊勢谷か。
伊勢谷友介と麻生久美子じゃないヒロインが。うん。確か。違ったかな違うかもしれない。
五右衛門も入ってきちゃってよくわかんなくなってた。江口じゃないもんね。
僕が今回紹介するのは映画ではなく、1973年に放送されましたアニメのキャシャーンからでございます。
アニメ版ね。
そうなんです。はい、まあ知らない人のためにも、うん。1973年に放送が始まった心臓人間キャシャーン。心臓というのは新しく作る人間キャシャーンなんですね。
うん、
というのも、サイボーグに改造された主人公の戦いを描いた物語なんでございます。
まあね、なんかその設定はちょっと当時新しそうだよね、
うん、そうなんですよ、うん、主人公は世界征服を目論むアンドロ軍団に対抗すべく自らアンドロイドとなった、うんうん主人公のお話なんですよ、
うん、
でこのキャシャーンというのはですね人間とロボットの中間のような存在だと、
うんうん、
人の身を捨てながらも完全な機械でもなく時には自分の人間らしさとも悩みながらも人類のために激しく戦いを繰り広げていくと。
うん
うん、で1973年に始まったんですけれども終わったのが1年後1970年の6月の25日、
うん、
放映された最終回第35話のタイトルはですね、うん、地球最大の決戦最終回らしいですよね
ぽいわ、
うんね、キャシャンはですね世界征服に突き進んできたアンドロ軍団を、まあ、博士が開発した彗星の力を利用した秘密兵器スプレーザーで、これを壊滅するんですよ、
うん、
要は最後倒すんですね、
うんうん、
最後はですね残ったボスを一騎打ちの末に超破壊光線で見事に打ち破る、
うん、もうまさに王道の王道じゃないですか。
でキャシャーンが待ち望んでいた人間と機械が共に平和を築いていく新しい時代の到来であるみたいなね、
うんうん、
でじゃあもう戦い終わったんだからキャシャーンを人間に戻してあげてって母親が口にするわけですよ、
うんうん、
そしたらばまあまああの戦いも終わったしもう人間に戻れるんだろうなと思いきや、
うん、
父親の博士がですね、
うん、
今の技術ではキャシャーンを人間には戻せないっていう、
うん、
まさかの時代に驚く主人公だと、
うん、
だって敵を倒して人間として生きていくために彼は頑張っていたんですよ。
人間として安全に生きていける世界を作るためにな
んだけれども戻せないと、
うん、
今後も人類のために戦うことをもうそれで宣言してしまうんですよ、
うん、
もう戻れないならつって、
まあ、もうずっとじゃあマシンじゃないけど、
う
ん、
そう
平和を守るやつになる
とそうそうけなげな主人公の姿に多くのファンが涙したと、
うん、
キャシャーンのおかげで人類は救われたのにキャシャーンに平和が訪れないという残酷な最終回。
なるほどね、
実はこれ裏話があるんです、
うん、
スポンサーの倒産で打ち切りとなったため脚本家が安易なハッピーエンドを嫌ったのが原因らしいんですよ。本当だったらハッピーエンドにして、うん、分かったじゃあ人間になりましょうって人間になって、うんうんじゃあ平和に暮らしていきますよがいいじゃない、
うん、まあまあ
だけれども人間には戻れないよっていうのはこれはスポンサーが倒産したから脚本家がめちゃめちゃ腹立って、
うん、
安易で終わらすかこんなもん不幸にしてやるバッドエンドだっつってバッドエンドにさせたっていう話があるんですよ。
じゃあそいつの意向でも
う
決まったんだもん。
そう
へえ。
一応噂ですけどね、
うん、
という話がありますよと。
まあなあそれスポンサー倒産とかだと、
うん、そうなんですよ
やりたいようにできなかったのかな。じゃあ最後とかは
まあこういったように続いていきます、うん、でまずこんなのは全然序の口でございます、
うん、
はい。では次行きましょう。1973年の漫画、
うん、
釣り吉三平。
そんなカッコつけるような漫画じゃないでしょ。
釣吉三平はですね、まあまあそのまんまですよ。あの釣りが大好き釣り吉の少年三平がですね、日本中のさまざまな場所で魚釣りに挑戦する姿を描いた釣り漫画だと。今じゃもうできないですけどね。
もうタイトルからもう無理かなっていう感じあるよね、
うん、そう釣り吉なんて言っちゃダメなんだから。
でもなんかやってなかったっけ、うん、釣り吉三平の映画とかアニメとか。
でも釣り吉とは言ってない。
あ、言ってないんだ、
うん、あとなんか結構ね、漁場っていうんですか、うん、漁場じゃないか、釣り場、うん、釣り場、ああいうところでなんかね、やっぱ釣り吉三平のプリントがバーンって貼ってあるんですよ。みんな釣ろうぜみたいな、うん、だけどやっぱ三平って書いてますね。
あ、
釣り吉は抜いてある。
か書いてないんだ、うん、
あの市街あるじゃない、
うん、
駅 あ、ね、あそこなんかあの魚釣りするとこあるじゃない、
ね、なんて釣り堀か、
そうそう釣り堀あるじゃない、うん、あそこ行ったらば釣り吉っていう言葉が消えてて三平としか載ってない。
へえ、釣り吉やっぱダメなんですよ。じゃあもうダメなんだね、言葉として。
そうそうそうそう、まあ、これがすごい人気が出た理由がですね、リアルなタッチ、うん、釣りの描写は世界的にも評価が高く、日本だけではなくもう世界中から人気があるんですよ。
へえ、
でこれね、
うん、
10年やってたんですね、これ。長期連載。
あ、漫画の方かな。
そうそうそうそう、うん。で、連載の終了間際にはですね、
うんうん、
釣りのシーンが全く登場しない意外な展開を見せて、ファンの間で物議を醸したんですよ。これ知らないでしょ、うん、
知らないね。
全く釣りやらなくなるんですね。
後半
後半。
へぇ、
じゃあ何したか、
うん、3点目、ね。何なんだろう。
何吉になったか。
うん。え、変わるんだ。
変わります。問題の最終回、主人公の三平が釣り吉同盟なる組織の会長に就任するんですね。
じゃあその同盟、
各地で日本の釣り場が汚くなっていると訴えて、世界中の釣り仲間に決起を呼びかけていく、
うん、
するとこれに応じて世界各地から3000万人に及ぶ釣り吉が集合する、
うん、
全員で国会議事堂まで大規模なデモを行う。
なんか怖いでしょ、すごい話になってきたな。
ちょっと怖いでしょ、うん、最後にですね、三平がですね、我らの願いはただ一つ、もっと魚を釣りたいと叫ぶシーンで連載が終わるっていう。だから国会に向かって
テロリストみたいになってんじゃん。
国会に向かって
怖い
んだよ、魚を釣りたいんだって言って終わるんですよ。
デモ行進で終わるってこと。
で俺めっちゃ怖かったのが、
うん、
デモ行進をするシーン、
うん、
こう見てください、
うん、
釣り竿を宙に高くこめっちゃ怖いのこれ。
本当だ。
このシーン。みんな、だから3000万人が釣り竿を持って、天高く突き上げながら、釣りがもっとしたいんだって。
このデモあったらマジで、
怖いでしょ、
今現代だと大問題になるね。
その釣り吉同盟の会長が三平なんですよ。
じゃあそいつが一番じゃん。
ナンバーワン。
そのね、
そう、
誘導してるわけだから。
そうですよ。
悪いな
っていう、まあちょっと、実は釣り吉三平のエンディングは、うん、まあ、釣り吉のままではあるけれども魚釣りで終わっていないという。
風刺してんのかな、 それって当時のこととか。
デモで終わってんす
ね。ちょっと分かんないけどね、当時のこと、うんうん、
だからこれ結構読んでる人っていうのは、まあ、結構かなり年配の人とか、うん、古いものが好きな人とかじゃない、
うん、
だからまあ、うん、あの
環境破壊とかの頃なんだ。
そうそう、だから思い出しながらちょっとね聞いてほしいんですけれども、知ってる人もいるだろう、
うんうん、
続いていきましょう。1986年の漫画でございます。もう生まれてます、あなたね。
まあ、2歳だけどね。
ね。空のキャンバス。
知らねえわ。
という漫画でございます。
何それ、
うん、これですね、1986年に週刊少年ジャンプで始まったんですね。
ジャンプなんだ、
うん。これね、体操をテーマにしたラブストーリーなんでございます。
なるほどね、
はい。主人公は天才的な運動能力を持つ高校生、北野太一。
うん、
幼い頃ですね、脊髄に大きな怪我を負ったんですけれども、体操への情熱が捨てきれず、
うん、
コーチの娘と共にオリンピックを目指して練習を重ねていくものなんですよ。
うん、
なんですけれども、最初の方は、まあ、陽気なキャラだったからね、主人公が。うん、まあ、楽しく、まあ、少年漫画らしいですね、
うん、
感じで進んでいくんですけれども、ストーリーが。
うん、
主人公が、ある時オランダで行われた体操競技世界選手権大会に出たあたりからですね、雰囲気がちょっと変わっていく漫画の、
うん、
競技の最中にですね、
うん、
要はあの脊髄を壊してやったじゃない、
うん、
主人公がね、
最初からね、設定として。
競技の最中にどんどん病状が悪化していくんですね。
わあ、
うん、
怖っ。
最終回、
うん、
唐突に主人公の目が見えなくなります。
え、そういう系なんだ。
少年漫画よ。
うん。
うん。それでもコーチの声を頼りに試合に参加し続けた主人公だったけれども、ラストの大技。
うん。
後方、伸身って言うのこれ、伸び、伸びの。伸身、ね。伸身、3回、宙返り、3回、ひねり。というですね、大技を、
できんのかな、
決めた直後ですよ。
うんうん、
ピタッと、やっぱ T の字に立つじゃない最後。
T の字、うん。
パッてね、
うん、
小文字の T みたいな。
わかる。
立つじゃない。絶命します。
いやいやいや。
パ
ッ何その、下の情的な感じ。
そうですね。
うん、
だから
燃え尽きて死ぬみたいな
こと、そう、後方伸身3回宙返り3回ひねりを決めた直後に床の上で両手を上げたポーズを決めたまま絶命します。
世界初じゃないのその3回ひねり死って、うん、
ただあなた、
うん、
この顔が死んだ人間の顔に見えますか、
うんうん死んでないじゃん、全部。めっちゃ面白いじゃん、この終わり方。
で、コーチの娘が、その、まあ、主人公でキュッと抱きしめて、
うん、
ありがとう、そして、お疲れ様って言って涙を流すという。
で、この目見えない状態で、うん、目は開けてるんだ。
そう。
うんうん、
決めて、
うん、
バンだったら、そのまま
瞬間死ぬ、
死んじゃうという。
何それ、死因。
で、結構人気あったんですって。
うん、
この漫画
な, ん
なんですけれども、
まあ、体操漫画
そうそうそうなんですけれども、最後の死にポーズが間抜けすぎると言った批判が、
あ、やっぱりそうだね、面白いもんね , 笑っちゃうもん
な、という、まあ、ちょっとねあんまり知られてないんですけれども当時ちょっと問題となった、うん、あ、漫画でございました。
体操漫画で死で終わるっていいね。
そうなんですよ、うん、面白いですよ、
すごいわ。
はい、次行きましょう、
うん、
1988年の漫画でございます、
うん、
ネオ・ファウスト。はい、
分からんな。
ネオファウストでございます。ネオファウストはですね、知る人ぞ知るあの手塚治虫の漫画なんですね。
へえ、はい、そうなんだ。
1988年から朝日ジャーナルで連載されたネオファウストはですね、
うん、
なんと手塚治虫が残した最後の作品なんですね。
あ、そうなんだ、
うん、
へえ。
本作の主人公は腰を置いた大学教授、生命の本質と宇宙の神秘を解き明かすベク、女悪魔のメフィストフェレスと、契約を交わし、うん、新たな生命体を作り出そうとする物語。
小難しそうやね。
なんですよ、うん、女の悪魔と契約して若さを手に入れるという話なんですね、
う
ん、
あ、そうだね、それ、
うん、そうなんですよ。でですね、まあずっと進んでいくんですけれども、連載開始から1年後にですね、
うん、
なんと手塚治虫がですね重度の胃がんが発症してしまうと。
うん、
でそのまま入院した手塚はですね、痛み止めのモルヒネを打ちながらベッドの上でもこのネオファウストを執筆するんですよ。
すげえな、
うん、で手が動かなくなるまで作品を書き続けたんですけれども、ついに連載半ばで息を引き取ったと、
うん、ああ半ばなんだね。
そうなんですよ、
うん、
この時点ではですね、
うん、
本作のストーリーは主人公の愛した女性が発狂してしまう緊迫のシーンまで進んでいたと。
うん、
で唐突に続きを読めなくなったファンから無念の声が多く上がったと、
うん、
でちなみになんですけれども、うん、最後のページどうなのか気になりませんか。
うん、そうね、どうやったんだろうね。
最後のページはですね、
何を
書いていたかですよね、
うん、
手塚治虫が寮中に書いたですね最後のものは、
うん、
下書きなんですね。
もうネームに近い感じなのかな。
見てください、
うん、
小回りと
へ
ーちょっととしたストーリーというか、はいはい、
まあ、
セリフみたいなものが書き上げられていて、
プロットっぽい
やつかな。で終わってる、絶命してるんですよ。亡くなられている。
それを出してるってこと。
そう。
へえ、まあちょっと粋だよね。
そう、最後掲載されてるんですよ、
うんうんうん。
ちょっとこれ調べてください。ネオファウス最後のページとか出てくると思うので、うんうん、ちょっと感動しますよね。これはね。
そうだね。
最後まで本気でそう漫画と向き合ってたんだっていう、うんうん、やっぱ漫画の神様だなっていう感じはしますよ。この
編集もちょっと粋な計らいだよね。それを載せなくてもいいもんね。
そう。だからオチは誰もわからない。手塚治虫のみぞ知るという感じですね。う
ん、へえ、かっこいいじゃん。
面白いんですよ。うん、で今ちょっと漫画とかアニメとかできましたけれども、うん、ちょっと変えまして、
1991
1年のドラマ、もしかしたら知ってるかもしれない。だからね、岸本さんは、うん、もう誰も愛さない。
ああ知ってるよ。
知ってるでしょ、
うんうん、
1991年に放送されたフジテレビ系列のもう誰も愛さないはですね、
うん、
吉田栄作と田中美奈子が主演した、ドラマなんですけれども、うんうん、タイトルの印象とは違って、もう誰も愛さないなのに恋愛の要素はほとんどないと、
うん、
で、まあ欲と金にまみれたハードな復讐劇が展開されると、
うんうん、
中でもですね、話題になったのは最終回。覚えてますか、
うん、いや、覚えてない。てか、その、あれで見てるのよ、うん、大体その、あの時あったドラマみたいなので、
はいはいはいはい、
吉田栄作とかの振り返りでよく出るドラマだったよね。う
ん、じゃあマジでびっくりするし、今こんなんやったら超クレーム来る。
あ、そう。
聞いててください。うん、もう誰も愛さないの、最終回は、うん、およそ5分に1人のペースで人が死にます。ラストでは主要キャラが1人も残らない。
うんうん、
みんな5分に1分のペース、1回、1人のペースで死んでいく、
うんうん。
本作のストーリーは金に汚い主人公がヒロインと組んで銀行員を騙していくというもの。
うんうん、
しかしやがて香港マフィアが話に絡み出し、殺人のシーンが異様に増えていく、
うんうん。
6月21日に放送された最終回ではマフィアとの戦いが佳境を迎え、まずは主人公のボスだった人物が脳梗塞で寝たきりに。
うん、
続いてその顧問弁護士が首を絞められて死ぬ。さらに数分後にはヒロインが急に子宮癌を発症して死亡、
うん、
その直後にはヒロインの葬儀に現れた父親がマフィアの銃撃を受けて蜂の巣。怒った主人公はマフィアの本部に乗り込み弟子たちを次々と銃撃し、うん、ついにはマフィアの親分の殺害も成功するけれども自分も重傷を負ってしまいそのまま路上で死ぬ、
うん、
最後はもう一人のヒロインの出産シーンになるが赤ちゃんを産んだショックで死ぬ、
うん、すごいね。
すごいでしょ。
見事に
最後どんどんどんどん死んだ、死んでいくっていう。だからメインキャラ一人も残ってない
です、うん、そうだよね。
続編作る気がないっていうね。
すげえな、それ。
もう誰も愛さない。1990年ドラマなんで。
それもしかしたら俺、初回も死んでたような気がするんだよな、
ね、でもそうかもしんない。うん。でもどんどんどんどん死んでいくんですよ。
とんでもドラマみたいなので、くくりでやってた気がする。
最終回みんな死ぬんですよ。
すごいね。そこまで徹底してるのあんまないね、今。
いや、アウトレージぐらいよ。
ねえ。
うん、
映画じゃないとできないね、今。そ
うっていうような、まあ、お話なんですよ。はい、
すげえ。
ちょっとびっくりよね。
誰も救われない感じがあるな、
うん。次行きましょう。これ見てる人多いかもしれない。
うん、
1991年のドラマ、
うん。
超人戦隊ジェットマン。
ジェットマン。
ジェットマン。
うんうんうん、
戦隊ものですよ。
あ、ギリ知ってるかもな。
僕は見てましたよ。
うん、
あのジェットマン言って、ふーっとオープニングでね、
うん、
あの輪になってスーッと空中というか空から降りてくるジェットマンたちみたいな、
うん、
確かそんなんだったんですよ。
ジェットマンだからライブマンだから忘れたけど、うん、なんか見てたよな。そんな
1991年に放送が始まった超人戦隊ジェットマン、
うん、
ね、スーパー戦隊シリーズの、第15作目であります、
うん、
従来の戦隊シリーズはシンプルに敵が出てきたら倒すみたいなものだったんですけれども、
うん、
本作ではですね、うん、当時の流行りだったトレンディドラマの要素をふんだんに導入しております、
うんうんうん、
若手を中心にキャスティングし悪の軍団との戦いの他にもレッドとブラックがホワイトをめぐって三角関係を繰り広げるという、まあ、戦うトレンディドラマとも呼ばれてたんですって、ね、
うん、
敵も倒すし三角関係もちょっと進んでいくと、まあ、
恋愛要素とか入れるとかね。
で時間もですね、金曜の17時半なんですけれども、
うんうん、
金曜の11時半ですよ、
うんうん、
にもかかわらずブラックが強引にホワイトの唇を奪うっていう、まあ、ちょっと描写があったりだとか、
うん、
好きな女性のために敵に土下座をしたりとやりたい放題、ね、特に子供たちを驚かせたのが最終回でございます、
うん、
めでたくですね結婚にこぎつけたレッドとホワイト、
うん、
ちょっとブラックが振られてしまう、
うんうん、
それを祝福しようと花束を買ったブラックがですね、うん、何の前触れもなくチンピラに襲われて死んでしまいます。
あー俺見てるかもそれ。うんうん、
ブラックが死んだことなど知る由もなく、うん、レッドとホワイトが幸せそうに引き上げるシーンで物語は終了、
うんうんうん、
めちゃんこクレーム来たらしいです。
あ、覚えてるかもそのシーン。
なんで死ぬん、
うん、そうそう、うん、殺す必要で全くないんだよね。そうそうそうそう、確か
最後ですね、フラフラフラフラーっとベンチ座って、
うん、
タバコスーっと吸って、うん、そのまま
ちょっとそのあれよね、だから、うん、なんだっけ、松田優作とかのあの伝説の死に方みたいなあるじゃん、
はいはい、なんじゃこりゃみたいなね、
うん、なんかそういうのに憧れてたんじゃねえのかな、うん、
かもしんないね。ちょっとトレンディードラマですから、だから当時流行ってたものをそのまま導入してるから、
うん、覚えてるそれ。
そうそう、要はジーパンデカっていうのをもしかしたらここに導入している可能性もありますよね、うんうんうん、流行っていたからね。
それなんなの、うん、その子供プラスアルファ大人にもターゲットを向けてたってことなのかな、
うん、そうそうそう
そう、そういうことかね、
うん、戦うトレンディードラマですから、
うんうん、
次行きましょう。1993年の漫画、
うん、
いい人。
つよしくんやつです
かな。そうですよ、ドラマがねしましたけれども、うんうん、今回はこれ漫画でございます。1993年にビッグコミックスピリッツで始まったいい人なんですけれども、まあ、根っからの善人である主人公が、まあ、優しい気持ちをね、
うん、
前面に出していって人の心を動かしていくという様子が描かれていて大ヒットしたと、
うん、
ところがですよ、
うん、
1997年に、まあ、さっき言ったような草薙くんのドラマ化が、うん、決まりました、
うん、
なんですけれどもドラマ化が決まった直後に事件が起きてしまいます、
うん、
ドラマ版の主人公、
うん、
劇中で、
うん、
いきなり路上で奇声を上げて踊り出すような鬼人として描かれていたんですね。
うん、
へーみたいな感じで、
うんうん、
路上で踊り出すっていう、うんうん、まあまあまあ、この後ありましたけどね、公演でね、うん、ありましたけど、そういうんじゃなくて、いい人の中であったんですよ、
うん、
この改編に作者の高橋真がですね、
うん、
激怒、
うん、
ドラマから原作のクレジットを外した上に漫画版の連載も自分で打ち切ったんですよ。
はあ、
こんなのは契約した中で、
うん、
もう破られてると、
勝手に
やんじゃねえって俺言ったよなみたいな、ぶち切れるんですよ。
そうだよ
それするんだったらもういいよ、こっちだって考えがあるっつって、高橋真さんはドラマからまあ降りて、
まあドラマから降りるっていうか、うん、多分入ってないんだよね、そうちゃんとね、
かつ、
うん、勝手に
使われたんだよね、それが続かないようにか分かんないけれども、あとそのまあいろいろ自分が連載してたビッグコミックスオリジナルが、うん、あじゃあビッグコミックスピリッツが自分との契約を保護にしたっていうのはあって腹立ったのか、
うんうん、
コミックスも連載を自分で打ち切る、途中で終わってんですよ。だから
お前らもちゃんとしろってことでってこと
ね、そうなんですよ、
ぶち切れたという
か、そうで、コミックス第26巻の後書きがすごく悲しいんですよ、
うん、
それちょっと読んでいきます。
後書き、
はい、載せ続けてくださったスピリッツの懐の深さに感謝しています。また後半に至っては担当してくださっている小室さんがいろいろなものから盾になってくださったのだなと感謝というより申し訳ない気持ちでいっぱいです。初代担当の中熊さんの苦労も身に染みて感じています。ありがとうございました。ここまだいいですね、ここまでは、ね、
普通に感謝じゃん、
う
ん、
ここからでございます、
うん、
正直に言うと終了を決めた直接のきっかけは、
うん、
テレビドラマ化でした。テレビ局の方にドラマ化の許可を出すための条件の中に、
うん、
主人公たちのキャラクターは変えないことという一文がありましたが、多くの方が感じたように、うん、ユージは変えられていました、
うん、
私はもうこれ以上私以外の誰にも変えられずに読者の方々の中のいい人を守ること、そして同時に多くの読者の方に切ない思いをさせてしまったその漫画家としての責任として私の生活の収入源を止めること、
うん、
その二つを考え連載を終了させようと思いましたという言葉で終わってます。
なんか後半が切ないよ、その収入権を止めるっていう、うん、自分を罰してる感じ、そうそう
自分を罰してるんですよ、
怖いわ。
でも悪いのはこれドラマ班ですからね、
まあ完全そうだろうね、
そうなんですよ、だけれども、うん、それは自分が守れなかったということで、
うん、
要は自分の収入源も抑えてしまうという、
まあおそらくだけど、うん、あれなんだろうね、視聴率もそんなにすげえ良かったわけじゃないんじゃない、うん、で
いい人結構人気あったでしょ、
いや話題にはなってたけどね、うん、実際いいのかな、でまあ要はテコ入れでちょっとキャラクター変えようとかなったんじゃないかなとかね、うんうん、
でも
よ
ね、あれですよ、ドラマ版の主人公がいきなり路上で奇声を上げて踊り出すってこれドラマ化が決まった直後らしいですから最初ですから後じゃないですからね。
じゃあもうダメだね、うん、それ言い訳しようがないやつね、
ちょっとなと思いますよね、
うん、
プチ情報言っていい、
うん、
魔法のプリンセスミンキーモモ夢を抱きしめてっていう、まあ、アニメがあるんですけど、
うん、
最終回は主人公の父と母が HIV 感染がします。
何それ、何それ急に
HIV 感染が発覚する、
どういう状況なんそれ、うん、
で衝撃の事実を知ったミンキーモモなんですけれども明るく振る舞う姿がとても悲しい。
魔法使いとかじゃない、そうそうそう、なんなの、
そうよ、
そうだね、うん、
ちょいネタね、
魔法で治すとかないんかい、それ
なんか聞いてほしかったからちょいネタ入れました、うん、これびっくりしますよあなた、
はいはい、
もうすごい問題作、
うん、
1992年の漫画です。
90年代多いな、
うん
うん、
ゴールデンボーイでございます、
江川さんの、
そうなんです、
うん、
最終回知ってます、
最終回なんだったっけな、うん、でもまあえぐい感じだったよね、
でしょ、
記憶あるわ、
言ったら多分思い出す、
うん、
はい、1990年にスーパージャンプで始まったゴールデンボーイ、お人よしの青年が困っている人たちを助ける姿を描いた人情話、
そんな紹介なんだ。クソエロ漫画じゃん。
よ、うん、軽快なストーリーで幅広い層から支持を受けた一作であると、
うん、
こっからです、あなたが言ってるの、
うん、
ところが、
うん、
連載が進むにつれて、うん、作者が政治的な主張を訴えるシーンが激増、
うん、
最後の方は先進国の搾取官僚の横暴といった重いテーマに、
うん、
なぜかテーマを移していくと、
うんうん、
おかしいじゃない。
そうそうそう、
最初さ
純朴な青年だったんだよな、確か主人公が困
っている人たちを助けるっていう、
そう
だよね、
そうそうそう、
それが先進国の搾取
無理やり関わらせてるみたいな
官僚の横暴、
うん、
そのせいで読者からの人気はもう急降下です。
あ、急降下なんだ、うん、まあそれそうだよな。
ついには打ち切り宣言がありました。
うん、
連載終了まで残り3回、
うん、
どうする江川達也となったんですけれども、
うん、
江川達也とんがってます、
うん、
一気に物語暴走させます、
うん、
まず最終回、
うん、
ストーリーとは関係ない主人公のセックスシーンすごいでしょ、
うん、
続いて関係ないですよストーリーと、うん、
関係ない、ね、
最終回よ、うん、セックスシーン、
うん、
でセックスが最高潮に達したところで画面が暗転、なぜか真っ暗、
うん、
パン、
うん、
なんとバーチャルセックスマシンを身につけた主人公の姿が現れるんですね、
うんうん、
つまり、
うん、
これまでのストーリーは全てセックスバーチャルマシンが見せた夢だったんですよ
夢落ちの進化版みたいなね、
そうすごいでしょ、
うん、
でラストの前のページよ、
うん、
ラストの前のページではバーチャルマシンをつけた主人公が、
うん、
続きを書きたいと叫んで打ち切りを決めた編集者を批判するんですよ。
あ、
そして最後のページ、
主人公に言わせたんだ、
すごい、最後のページはすごいですよ、うんうんうん、あ、前のページが続きを、続きを、この続きを書きたい、俺の今までの人生を、俺の今までのお勉強を、
うん、
っていうのが前のページ、
うんうん、
最後のページすごいです、
うん、
最後のページ、古いシステムを維持するため、そのシステムの中でしか生きられない人々の安心のために知りたいことは隠される。こうして人々は見せかけのお勉強だけをして強がり、本当のお勉強は禁止。結局古いシステムは腐って崩壊っていう、
うん、
誰かが新しいシステムを構築するまでは混沌が続くという意味不明のセリフが書かれて終わります。これストーリーと全く関係ないです。
それもう完全に編集に言ってるよね。
そう。で、一番怖いのが、
うん、
続くって書いてるんですよ。怖っ。
あ、それすごいね。
怖っ。
それは面白いわ。
見たい？ページ。
それ面白い。
続く。いや、行かれてる。
すごいね、それ。
いや、江川達也行かれてる。あの人は。
なんかさ、急に切れるタイプの人なんだよね。
う
ん、
そうそうそう。
怖いんだよな、あの感じ。
怖いんですよ、うん。怖いんです。あの人はね。まあ、でも
面白い。でもすっげえ、それ面白いわ。そうそうそ
う、いいでしょ、読みたく
ない。覚えてないけど。
ゴールデンボーイ。
読んでたよ、だから。
あ、そうかそうかそうか。もう最終回これ、ね、だから。
エロ漫画として読んで
た。あれですよ。先進国の搾取、官僚の横暴という
全然覚えてないわ俺。
重いテーマになっていくにつれて岸本さんちょっと心離れてたんじゃないですか。
俺もだからやめたのかもね、
うん、
最後覚えてないもんね、
うんうん、最後続くですから、うん、
で終わってるんですよ、途中でやめてるわ多分、うん、
次行きましょう。次ですね、ゲームから、
はいはい、
2004年のゲーム、急にちょっともう、
はい、変わった ね急テイストが、
2004年のゲーム、
うん、
いつか降る雪、
うん、
というゲームでございます。これ PC 用ゲームでございます、
うん、
いつか降る雪にはですね、ゲーム史上最も鬱になるというですね、話題を呼んだ有名なセリフが登場するんですね、
うん、
主人公はですね、余命が少ない医者という設定でございます、
うん、
静かに余生を過ごそうとして田舎町のサナトリウムを訪れたところ、同じく大病を患った5人の少女たちと出会い交流を深めていく、うん、という話なんですね、
うん
うん、要は余命が少ない医者が大病を患った余命が少ない5人の少女を癒していくという話なんですよ。要は死ぬまで
の、ね、
カウントダウンを一緒に、まあ、自分もですし、うんうん、というものなんですよ、
まあ、死は決まってる、
うん、そうそうそうそう。といっても少女が病を乗り越える姿を描く感動のストーリーは全くありません、
うん、
普通なんかね、自分の余命を使って、ま
あ、治るとかあるかもね。
そうそうそうそう、余命を使ってすごいいろいろいろいろして看病して最後治るとかって、
うん、確かに普通そうじゃない。そう描くか普通は、うん、
いつか降る雪、多分雪が見られないみたいなことでしょ、
うんうん
うん、なんですけども
雪を見たいって言ってるんだろうね。
何かしら選択肢があって、それで うまいこといけば雪が見れる女の子が何人かいるとかかもしれないじゃん、
うん、ないそれ、まあ、なんとなくね、うん、イメージだけだけど
みんな死ぬこれは
まあでもうん、うん、まあいいんじゃないのかな、それ
それで5人の子供たち、がん、白血病、脳障害、といった、絶対に治らない病ばかり、
うんうん、
全員がエンディングで死にます、
うん、
中でも無残なのが、
うん、
交通事故で怪我をした少女羽村誠、
うんうん、
ある日ですね、火事が起こります病室で、
うん、
足を怪我して隔離室にいた少女は自力で外に出られないんですよ。でも火事なんですよ、
うんうん、
主人公は必死で隔離室の窓を壊そうとするんですけれども、隔離室でございます強化ガラスなんですね、
うんうん、
全く割れないんですよ、
うん、
ほどなく少女はですね、苦しいのにもかかわらずですよ、ガスとかね、煙吸ってね、少女笑顔でスケッチブックを取り出して、その殴ってた強化ガラスに向かってスケッチブックをパンと出すんですよ、
うん、
そのスケッチブックにはこんな一文が書かれていました、
うん、
やっぱり神様なんていなかったねそのまま、
うん、
豪華に飲まれて焼け死んでしまいまし
たすげえ壮絶、うん、
っていう終わりです。
あ、それで終わるんだ。
全くない続き、この子終わりです。こういう終わり、
神様がいないっていうのがなんか書かれて終わるってこと、
う
ん、
そう。
へえ、すごいね、
超辛くね
いやなんか、うん、どういう気持ちでみんなそれ迎えるんだろうなって思ったわ。その
誰がさ、
うん、
こんなゲームすんの、
本当にすごいよね、
うん、
ゲームだもんね。
ね、辛いわ、
うん、
次いきます。これも絶対知ってますよ、超有名、
うん、
2005年の漫画でございます。
近いね。
さよなら絶望先生、
うん、知ってるし、
見ました。
多分あ絶望先生ってあれだよね、
うん、
あのねぎまみたいなやつの人じゃなかった。あ、ちゃうわ、
あ、それは違う、ねぎまの人とは違いますよ。
なんだっけ、
俺は
知らん。分かる分かる、絵は分かるわ。
俺は読んだことは、
女の子が好きそうな絵だよな。
そう可愛らしいやつのね、
うん、あ、読んだことはあるけど大したハマってないな。
2005年から週刊少年マガジンで連載されたさよなら絶望先生、これアニメ化もしました確かね。
結構人気あるんだよ ね、それ。
そうそう、ネガティブな高校教師が、女性たちとさまざまな騒動を起こす様子を描いた、うん、これギャグ漫画でございます。ギャグ漫画なんだっけ、うん、密度の濃いジネタやパロディが読者の支持を受け7年に及ぶ長期連載。
そうそう、すげえ人気あった
んだね。そう、かなり長いんですよ、うん、なんかねアニメだと続さよなら絶望先生みたいなのあったよね確か。
あ、そう、
うん、なんか続きもあったような気がする、うん、で今まですごい、まあ、ジネタとかねちょっとやりづらいようなネタをたくさんやってんのに、うん、パロディとかを一番話題となったのが最終回、
うん、
それまでは1話完結型のギャグ漫画だったんですけれども、うん、最終回まであと5話になったところで、
うん、
ちょっとムードが変わります、
うん、
楽しいギャグ漫画の裏に隠された猟奇的な真相が明らかになるんですね。
おお、なんかあるんだ、うん、
第一にですね、本作のヒロインだったカフカちゃんというキャラクター、
うん、
そのキャラクター実は事故でもうすでに死んでいたんですね、うん、
何どういうこと、うん、
しかもですよ、
うん、
主人公が担当した女性たち、
うん、
全員がそのカフカちゃんの、
うん、
各臓器を提供された自殺未遂者だったんですよ、
うん、
要は自殺未遂をして損傷したから、
うん、
このカフカちゃんの事故で亡くなったから残ったそのパーツをみんなに、
うん、臓器提供みたいな、パーツって
あなたが怖いよ、臓器提供をされて
生
き残ってんですよ、
うん、
怖くない、もう
何その話よくわかんない、うん、うん、
つまりですよ、
うん、
これまで本作で描かれた学園生活というのは若くして死んだヒロインの魂を弔うために行われていた架空の儀式だったんですよこれ
なんじゃそれ、すごいね、
うん、
うん、
本編に登場したヒロインの姿は全て自殺未遂者たちが見た共同幻想だったんですよ、みんなが見ていた幻想
おのおのが見てた幻想なんだ。
なんですよ。それが漫画に、
ね、すごいね、描かれていた。
ギャグ漫画とは思えない衝撃のラストに、ネットでは賛否両論。
うん、
で、まあ、トラウマ最終回なのは間違い
ない
。
賛否両論なるな、それ。
そうでしょ。
でもすごいと思う。
面白いでしょ、
発想が。
面白いでしょ、これね。
めちゃくちゃいいと思う。
そうなんですよ。ラストのカットは、本当はいなかったヒロインのウェディングドレスで終わるという
。すげえ。
おしまい。
面白いじゃん、それ。
そうそうそう。うん、すごいんですよ。こんな感じでしょ。
だってそ、あ、ね。
こんなね。
そう、可愛いんだよね。
そうそう、可愛い
ん
だよ。
そう。
こうみんな可愛いけれども、みんな自殺未遂者で、全部内臓はカフカちゃんたちのどっかの部分です。
すげえ、その発想。
うん、そうなんですよ。
面白い。
ちょっとこの天才すぎる。
ちょっと、
うん、
飛んでるね。
うん、なんですよ。
しかもそれまでやってたのがさ、
うん、
その1話完結のギャグ漫画っていうのがまたいいね。
うんうん、そうそうなんですよ、
うん。
で、僕さっきの最後にしたかったんですよ。
うん、
だけれども、これちょっと岸本さんが好きだろうなと思って。
何何、
はい、用意しました。
うん、
あなたならと思い。
うん、何何何。
2008年のアニメです。
うん、
絶対衝撃。プラトニック
ハート。ああ、知ってるわ。
お、知ってます？
うん。
知ってんだ。
うん、美少女系の
絵の子でしょ。そうそうそうそう。これ、最後まで読みました。
読んでない。
あ、読むというか、アニメか。見ました。
見てない、見てない。
あ、じゃあ、ぜひぜひ。
知ってはいる。
じゃあ、その、見られなかった最終回を僕が言うことによって、あなたは見たくなりますよ。
あ、本当ですか。
うん。
絵はまあまあ、可愛い感じだったからね。
絶対衝撃。プラトニックハートはですね、プラトニックハートと呼ばれる幻の宝石をめぐって、一般人の女性が血みどろの戦いを繰り広げる
格闘アニメ。
そうなんですよ、
うん。
で、バトルしてるとこ見ましたでしょ？
見たよ、
うん。ラスト見なきゃ、あなた。
途中で来たんだろうな。
主人公は、平凡な女子高生。
うん。
なんですけれども、ふとしたきっかけでバトルに巻き込まれ、様々な女性と戦うことにと、
うん。
で、最終回ではですね、見事に決勝まで勝ち残るんです。
うん。
だけれどもそこで衝撃の事実を知ります、
うん、
それまでに、
うん、
主人公が倒した女性たち、
うん、
見てますよね、あなたも。
なんかね、
うん、
マフィアみたいなやつとか、中国人っぽいのとか痛い気
に
するわ。
主人公が倒した女性たちは、
うん、
みんな薬で廃人にされた上に、
うん、
性奴隷として売り飛ばされてたんですよ。最終回は自分が倒した女性たちの末路に主人公が呆然するという、
うん、絶望して終わる。
真っ暗がりに自分が倒した女の子たちがなんか思い思いの格好してナース服とかね着てよだれだらーって垂らして目うつろになって血を張っているというラストなんですよ。
なんだそれ。
これちょっと見てみましょう。これ薬漬けで廃人になってるって。
ああ、そうそう、こんな敵だったよね。
そうそうそう、
うん、
みんな性奴隷です、これ。最後まで見なきゃ。
これ、聞かれてるな。
見なきゃ、最後まで、
うん。すごいね。
はい、
アニメ？アニメの方だっけ、今のは。
うん、
ね、そうだよね、アニメで、ね。
見ないと。これが、あの、最後の、僕の。
すげえ、
はい、
うん。
他にも結構あるんですけどね。うん。
なんか、やっぱ、すごいね、
うん、
アニメとか漫画の人の発想っていうのは。
そうそうそうそう、まあね、
カントルは。
まあまあこれぐらいですかね。まあ時間の時間なんで、はいはい、面白いのいっぱいあるんですよ。
まあずっとこういうのは見てられるよね、う
ん、あの2010年の漫画いびつはですね、顔に硫酸をかけられて電車に引かれる主人公とかね。これ最終回。むちゃくちゃなんですよ。
きついな。
そうそう、いろいろあの海外のドラマとかもね、いろいろちょっとあるんですけど、まあ面白かった、ね、
いいんじゃないですか、
ね、
これ。
そうそうそう、
なんかずっと聞いてられると思う。うん、
そういうのなんですよ。そう。で、ちなみに、あの、さよなら絶望先生あったじゃない。
うん。
うん。それのアニメ版の、続さよなら絶望先生の最終回では、
うん、
あの、縮尺間違えて、あの、16対9で放送しなきゃいけないのに、4対3で圧縮して流したから、
うん、
もう、ギュンってなってるんで、顔がめっちゃ細長いっていう。で、黒みっていうね。めっちゃかわいそう。
これ間違えたんかと思うよね。
そうそうそうそう。
こっちが。
ね。
うん、
いや、本当ですよ。っていうものがあったりするんですよ。2000年の漫画「マガ」最勇気の、あの、まあ、漫画なんですけど、
終わらねえだろ。
あの全2巻で打ち切りになったから、
うん、
サゴージョ出てきてないっ
す。すごい、ね、それはいい、
ね、あったりとかして、ああ、結構面白いんで、まだ結構あるんで、
うん、
まあ、今後もまあ時間があればなんかやりますよ。うん、
いいっすね、これ。
っていう、まあ、ちょっと、はい、最終回でした。
はい、
はい、以上です。
でした。